神戸新金三上公也の企業訪問。このコーナーは阪神淡路大震災から20年という節目を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの願いから、地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
いつもあなたのもとであなたのお役に立てる神戸新金でありたい。
さて、このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にある様々な企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。今日は神戸市灘区にあります水道筋商店街協同組合をご紹介します。水道筋商店街協同組合は愛称がエルナード水道筋で、水道筋2丁目から5丁目まで東西に伸びるアーケードの商店街です。水道筋商店街協同組合運営企画部長の西井俊幸さんにお話を伺いました。聞いてください。この水道筋商店街協同組合、この水道筋の商店街、エルナード水道筋という名称がついてるんですね。
はい。
これはどういう意味なんでしょう。
エルナードというのは造語で、エルはライフとラブのエルと、ナードはプロムナードなどかとおりまして、生活と愛のある散歩道っていうキャッチフレーズの、その、頭文字を取った、造語なんです。
阪急の王子公園駅からもう南浜川へ降りて、もうずっと東西に連なる商店街ですけれども、こちらお店何軒くらいあるんでしょう。
うちのグループだけで120軒ぐらいあります。で、全体の周辺の市場とか含めると、450店舗と言われて、そのまた周りにあるところまで含めると600軒ぐらい店があるっていうふうに言われてます。
ずいぶん明るい商店街だなという印象を受けましたけど。
はい。震災後にアーケードをやり替えまして、その時にパステル調の明るいアーケードにしてますので、若い方でも安心して買い物を楽しんでいただけるような雰囲気にはなってるかと思います。
随分歴史もあるんですよね。
遡ると、大正8年、こちらの方から、店が集まりだして、古く神戸市に人口が増えたことで、西宮の水源から水道管を引っ張ったところの水道管の上に町ができたということで、水道筋というふうな名前になってますけども、約80年ぐらいの歴史があります。
先ほど阪神淡路大震災の後に新しいアーケードをつけたというお話がありましたが、震災の時には随分大きな被害があったんですよね。
一応ですね、8割が全壊扱いということで、その後ジャッキアップして戻したお店とか建て直したお店とかあったようですけど、かなりの被害があったというふうには聞いてます。
特にあちこち阪神淡路大震災の後は商店街がシャッター通り化してしまっているところが多いという話が聞く中で、この水道筋商店街というのは随分活気があるように思うんですけど。
おかげさまで昭和40年代から人通りがほとんど変わってないというのは、毎年データを取ってるんですけども、大体多いところで1万2000人ぐらい通っていただいております。
それはどんなところに理由があるというふうにお考えですか。
どうでしょう、いろんな我々も活性化のための取り組みはしてますけども、地域にお住まいの方はたくさんいらっしゃるので、お店がお客さんの必要なものを置いていれば必ず来てくれるというのは思ってますので、今は特にその新しい店が順番に入っていって、いわゆるその百貨店 のテナントミックス的なことが実際に街が自然に起こってます。だから いい店は残っていくし、はい、悪い店は変わっていくと。ですから実は僕が来て17年目なんですけど、この120件のうちで実は75件家変わってます。 でその間にその75軒のお店の中で2回3回変わってる店もありますので、うん、そういう意味ではあの新陳代謝が図られたことによって、まあ、常にお客様に維持支持していただいているというのが現状だと思います。
その商店街活性化維持のためにさまざまな、催し企画などを仕掛けているというお話なんですけれども、具体的にはどんな催しをされているんでしょう。
最近始めたことでいうと商店街や市場を回るつまみ食いツアーということで、
はい、
市場とか商店街の味を再認識していただいて、美味しいものがあるということをもっぺん分かってもらうということを毎月第3日曜日に行ってます。
ということは今日は7月の14日、
はい、
この次の日曜日がまたこの第3日曜日に当たるんですね、
はい、あ、そうですね、
19日が、
はい
はい、
やっぱり、ね、夏にちなんだ内容で少し、考えておりますので、ぜひご興味ある方は、ご参加いただければと思います。
これ参加費1,000円、はい、小学生は500円で何軒ぐらい見て回るんですか。
一応基本的には8軒前後ということで、おおよそお腹がいっぱいになるようには、企画はしております。
実際に参加された皆さんってどんなふうにおっしゃってます。
やはりこんな奥の方にこんなおいしい店があるっていうのを知らなかったとか、ここのお店にこんなものがあるのか知らなかったとか、だからやはりその再発見と初めて市場を踏み込んだっていう方もたくさんいらっしゃるんで、そういう意味では、お客さんも喜んでらっしゃるし、お店の方も喜んでらっしゃるんで、我々もお客さんが喜んでらっしゃるのを見て楽しいということで、みんなが楽しめる、企画になっていると思います。
これは事前に申し込みをして参加という形になるんですか。
そうですね、
は
い、間近になりますとブログの方で、ご案内をします。常日頃は商店街の中でご案内をしてますので、最初からブログでご紹介してしまうと、バッと人数増えてしまうので、もちろんお問い合わせいただいても結構なんですけど、はい、定期的にやってますので、一応商店街に来ていただいた方がそこに興味を持って、何度も商店街に足を運んでいただけるのが商店街としてはありがたいかなと思っております。
なるほど。そしてその前日の今週土曜日には夜店大通り、
はい、2012年から始めたんですけども、昔2と7の日に大きな夜店があったんですね、
はい、
ただ時代の変化とともにもうそれがなくなってしまって、我々40代なんですけども、その、子どもたちにそういう夜店の楽しみを伝えたいっていう声が出まして、でちょっとある補助金がこうやりくりできたときに手作りでやってみようかということでやりだしたところ非常に好評でして、それから毎年続けております。
これ先ほどチラシを拝見したんですが、夜店子ども店長という、
はい
はい、これは子どもに店長をしてもらおうという、
いわゆる夜店のお手伝いなんですけども、
はい、
一時どっかの車屋さんで子ども店長というのがありましたけど、楽しいなと、子どももなんかそういうのお手伝いできたら楽しいやろうなと、
うん、
で何より思い出に残るやろうなと思いますので、はい、将来の我々のお客様を育てるために今そこから取り組みを始めたいという形で思ってます。
次の時代の商店街を利用してくれる人たちを、
はいはい、
こう巻き込むというか引き込むというか、
そうです我々が小さい時に夜店に来て商店街で馴染んだ経験がありますので、そこで夜店で遊ぶ、それから夜店で、店長してお小遣いをもらった、でその自分で稼いだお金で、うちの地域通貨がエルナっていう地域通貨があるんですけど、そのエルナ、300エルナもらえるので、自分で働いたお金で夜店で、遊べるので、自分で働いたお金で買い物ができたり、夜店で楽しめたりするっていう。
今後はどんなふうにしていきたいというふうにお考えでしょう。
新しいことにどんどんチャレンジしていきたいというふうには思ってます。
今何か考えてらっしゃることありますか。
一応は考えてるのいくつかありますけど、まだちょっとオープンにできないものもありますので、はいはい、またネット等でご案内できる日が来ると思いますので、はい、ぜひお楽しみに、
はい、じゃあこの週末のまずは夜店、そしてまたつまみ食いツアー、
はい、
こちらを楽しみにしたいですね。
そうですね、夜店も一つの屋台100円なので、よそで遊ばれる3倍楽しめると思いますので、ぜひ子どもさん連れて来ていただければと思います、
はい、夏休みの入り口ですからね。
そうですね、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
という西井さんのお話なんですが、
はい、
とにかく活気があるというのか、
そうですよね、
そうやって商店街で取り組んでいるメンバーがやっぱり40代って若いというのもね、 次の世代を担うという人たちが今まさにこう動いてる、はい、でその人たちが今度次の世代のお客さんになってくれる子どもたちを巻き込んで商店街で楽しく過ごしてもらうという
元気な商店街です ね
活気を感じます ね、
まあ、つまみ食いツアーというのもね、なんか話聞いてたら、ね、知らないところへこう、行けるという
どんどん奥に入っていける、
そうそうそうそう、
長いですもんね、水道水の
再発見できるというね、商店街、それから今週末は、まあ、夜店が、
はい、
あるということですので、いいぜひお出かけいただければと思います。今回は水道筋商店街協同組合運営企画部長の西井俊之さんのお話をお送りしました。
水道筋商店街の中で、店舗を構えて、商店街とともにこれまで歩んできました神戸信用金庫西灘支店でございます。お客様のお役に立ちますをモットーにやっておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
神戸信金三上公也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページでもポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。